ただいま瀬戸ラジオ。
ただいま瀬戸ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
ただいま瀬戸ラジオ。毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えしています。今日は瀬戸市役所防災課の稲垣博一さんにお越しいただいて、家族で防災会議を開こうと題してお話を伺います。稲垣さん、よろしくお願いいたします。
瀬戸市防災課の稲垣でございます。よろしくお願いいたします。
今日は家族で防災会議を開こうということですが、これは災害が起きた時にどうすればいいかを話し合って決めておきましょうということですね。
はい、そうなんです。
それとっても大事なことですよね。何を決めたらいいのかってね、とても大事なことなんだけれども、わからないという方もたくさんいらっしゃると思います。何から始めるといいんでしょうか。
はい、まずは、家族の安否を確認する方法を決めておきましょう。はい、災害はいつ起きるかは分かりません。大人なら職場、子供なら学校の他に公園や塾など家族が離れ離れの時に被災する場合がございます。はい、家族一人一人の行動をイメージして連絡先などを把握しておくことから始めてください。はい、
家族の安否確認といえば、東日本大震災の時には被災地への通話が集中し電話がつながりにくい状態になりましたよね。
はい、そうなんです。そんな時のために NTT の災害用伝言ダイヤル171の利用方法を確認しておきましょう。はい、この災害用伝言ダイヤル171は災害時以外にも体験利用できる期間が設けられておりまして、はい、近いところではお正月の三が日と防災とボランティア週間である1月15日から21日の期間に体験ができます。はい、また災害用伝言ダイヤル171の他に携帯電話やスマートフォンなどのインターネット通信を用いて連絡を取る災害用伝言版 WEB171 というものもございます。はい、こちらも同じ期間に体験利用ができます。
はい、お正月にね体験利用できるということなので、もうぜひ体験しておきたいですよね。家族の安否確認って本当大事なんですが、その他に防災について話し合っておくことはありますか。
はい、災害が起きた時に避難する場所についても確認をしておいてください。はい、先ほど災害はいつ起きるかわからないと申し上げましたが、自宅以外に職場や学校、通勤通学の途中であっても災害は起きることがございます。はい、災害が起きた時に自分がいる場所から最寄りの市が指定する避難場所や地域で決めている一時集合場所がどこにあるかを確認しておいてください。はい、また、家族が離れ離れになった時のために合流する場所を、あらかじめ決めておくとさらに、良いかと思います。ぜひお願いしたいと思います。
はい、そうですね。決めておいた合流場所で直接顔を合わせることが一番の安否確認にもなりますね。はい、で私たち住んでいるところの避難場所っていうのは確認している方多いと思いますが、通勤通学途中のね、はい、場所っていうのはなかなかわからないですよね。
そうなんですね。
はあ、じゃあそこもきちんと確認をしてということですね。
はい、
ところで家族で話し合った方がいいものを一つ見つけましたが、非常持ち出し品についてはいかがでしょうか。
おっしゃる通りでございます。災害時にですね、電気、ガス、水道などのライフラインが使えなくなる場合を、想定をしていただいて、はい、食料や水、生活用品などを用意しておく必要がございます。はい、その中から非常持ち出し品として最低限のものを持ち出せるように用意しておくことが、重要なのですが、何をどれだけ持ち出せばいいのかを話し合っておいてください。はい、例えば赤ちゃんがいるご家庭では紙おむつや粉ミルク、哺乳瓶などの赤ちゃん用品が必要ですし、高齢の方や、病気を、抱えていらっしゃる方については、お薬など、常備薬や老眼鏡など、そういったものが必要なご家庭もあるかと思います。はい、
まあ、必要なものが何かを考えていくうちに、でもどんどん荷物が増えてしまうという方もね、いらっしゃるかと思うんですが、何かコツみたいなものはありますか。
そうですね、非常持ち出し品の重さの目安はですね、はい、食料や水を含めまして、まあ、男性の方で15キロ程度、うん、 女性の方で10キロ程度と、されております、はい、自宅や周辺が安全になったら、まあ、自宅の方に戻って生活していただくことになりますので、うん、あまり欲張らずに、避難に支障がない程度の量にしておきましょう、はい、なお自宅で生活することとなった場合には、災害復旧までの間自力で生活をしていただくために食料や水、生活用品などについて、まあ7日分以上の備えが必要となります、はい、特に食料や水については長期保存ができるものを買い置きをして、増やしていただきまして、備えていただきたいというふうに思っております、
うん、そうですね、はい、まあ、避難するときに持ち出す必要最小限の非常持ち出し品と、まあ、自宅で生活するための備蓄品、まあ、これを分けて考えることで上手に整理できそうですね。
そうですね、まあ、のちなみに非常持ち出し品とそれから備蓄品については、共通してお願いしたいことがございます、はい、例えば食料につきましては、賞味期限がございます、うん、それから電化製品につきましては使おうと思った時に故障をしていたというような場合がございます、はい、またあの乾電池なんかは、まあ、電池が切れちゃってるというようなケースもあると思われます、はい、また子どもさんがいるご家庭ではですね、子どもさんの年齢によって、必要なものが変わってまいります、はい、定期的にこれらですね、持ち出し品や備蓄品をチェックしていただきまして、見直しをしたりすること、が、まあ、非常に重要になってまいります、はい、いざという時に、実際に使える必要なものをと、揃えておいていただくようお願いしたいと思います。
そうですね、はい、もう本当に1ヶ月に1回もう1のつく日は点検ぐらいの気持ちで、
そうですね、
ね、いた方がいいですね、
はいはい、
まあ、でもこれだけ話し合っていれば災害が起きた時にうまく行動できそうですね。
そうですね、あのここまでお話しした内容につきましては災害が起きた時についてどう行動すればよいかを決めておいていただくものでございますが、はい、これらすべて災害が起こった時に身の安全が守られて初めて効果が上がるものでございます、はい、せっかくの家族防災会議でございますので、まあ、合わせて自宅の防災対策についても、点検をしてみてください、はい、まずは家具の配置です。寝室や、子供部屋、それからリビング、居間などですねに家族が長時間過ごす部屋にですね倒れそうな家具が、置かれていませんでしょうか、うん、また家具が倒れた時に出入り口を塞ぐような配置になっていませんでしょうか、はい、それから次には家具や電化製品の固定が大事です。転倒防止器具などについて定期的に取り付け状況を確認していますでしょうか。転倒器具、防止器具、これにつきましては年数が経つと、まあ、緩んだりして、はい、しっかりと固定されていない場合がございます、最後に、ガラスの飛散防止フィルムを貼るなどの、防災対策に不足はありませんか、このフィルム貼ってやってもですね5年程度で、うん、ちょっとそのこう、まあ、悪くなってしまって硬くなってしまって効果がなさない場合もございます、はい、黄色くなってたら、貼り替えの必要が出てくる場合がございます、はい、まあ、こんなところをですねあのこう、まあ、点検をしていただきましてですねご自宅お住まいを安全な空間にしていただきたいと思います。
そうですね、私も家具はねこうちゃんとくっつけてあるんですがちょっと緩んでないか見直してみたいと思います、
は
い、
ぜひお願いします、はい、
年末年始、まあ、普段よりねご家族と話す機会も増えるかと思いますので、まあ、そこで防災についてぜひ話し合っていただきたいですね。
はい、よく言えば、まあ、災害伝言ダイヤル171のように体験できるものを試したり、非常持ち出し品を持って避難所まで歩いてみたりすることができるとより現実的な防災対策になるかと思います、はい、ぜひトライしてみてください。
そこまでできるといいですね。ありがとうございました。今日は防災課の稲垣さんに家族で防災会議を開こうと題してお話をしていただきました。ただいま瀬戸ラジオでした。